はい、おはようございます。井上です。2024年8月15日、今日は終戦記念日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。台風がね、なんか近づいているようでですね、明日結構関東地方ですね、近づいて、で新幹線とかも朝から止まるみたいなことがありますので、まあ移動される予定の方はですね、まあ今日中に動くか、まあ明後日に動くかなので、ちょっと対応が必要なんじゃないかなというふうにちょっと思ったりしますので、とにかく台風とかね、危ないですから気をつけた方がいいんじゃないかなというところでございます。で、今日はですね、キャッシュレス化の波、普段現金を持ち歩かない人、わずか 2.2%、店舗での支払いは依然現金多くというね、記事がありましたので、それについてお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずは番組のフォローをね、ぜひお願いいたします。番組のフォローをね、ぜひお願いしますというところで、まあ現金は相変わらず持っている人が多いというところなんですね。で、ちょっと記事の冒頭ね、読みますけど、今や日常の光景なんてキャッシュレス決済ですが、現金を持ち歩かない人はどれぐらいいるのでしょうか。株式会社プラネットが実施したキャッシュレスに関する意識調査によると、現金を持ち歩かない人はわずか 2.2% とどまり、また直近1ヶ月間でお店の支払い方法は20代7割が現金と回答したそうだというところで、まあ相変わらず現金が圧倒的に多いというところなんですね。ああ、そうなんだと思って。で、私に関して言うならばですね、現金ほぼ使わないというところあるんですね。現金での決済するときっていうのは、基本的には月1回の通院ですね。病院がね、まだキャッシュレス対応してないので現金でやってるんですよね。それと、あと子供たちのお小遣いとかを、昼食代ですね、でそれも、本当だったらね、もうペイペイとかで送りたいんですけれども、ただ学校がペイペイ対応してないので現金で渡すしかないみたいな、感じではやっています。だからそれ以外の局面で現金使うことほとんどないんですね。あとはだからあれです、現金しか使えないスーパーとかでお肉安いところとかあるので、まあそういうところでは使いますけれども、それ以外は基本的にはほぼキャッシュレスというところなんですね。ですから、ATM で現金を下ろすのってもう月1回です。月1回に、まあ、一応言うてね、現金がないと困っちゃうってことはあり得るので、まあ、基本的にはその、まあ、さっき言った子供たちのそのいろいろ諸費用の部分と、あとはまあ自分のまあ手持ちのキャッシュというところで毎月3万円ぐらい、サラリーマンのちと昔前のお小遣いぐらいを下ろしているというところですね。で、結局ですね、現金使う局面ってほとんどあんまりないので、まあ、その3万円がずっと溜まっていく感じなんですよね。で、結局だから2ヶ月分ぐらいとかで、その1回3万円下ろす予定やってるんですけれども、それで行かなかった場合、5万とかね、繰り越した場合っていうのは、基本的にはもう翌月下ろさないみたいな感じでやっています。で、それが現金全然使ってないんですね。で、それこそ、出かける時とかも、まあもちろん財布持ってきますけれども、財布に本当現金で入れてないんですよ。1万円入ってるか入ってないかぐらいですね。うん、だから1万入れといて、なんか現金で使ってたら崩れていって、なくなっていくみたいな感じ。で、なくなったら1万入れるみたいな感じで、なんか学生みたいな財布の現金の入れ方ですね。とても50代の男性と思える、財布とは思えないぐらい現金入ってないですね。でもそれでほとんどことが足りてしまっているというところが正直なところで、で、あとは普段ね、例えばウォーキングとか1時間半とかね、2時間ぐらい歩くんですけれども、その時もなんかもうスマホさえあれば、別に途中でね、飲み物、今だったら飲み物買わなきゃいけないですから、飲み物買うこともできますし、まあほとんどね、現金持ってなくても生きていけちゃうんですよ、今は。だからもっともっとキャッシュレス化っていうところを、まあ、推進していったらいいのかなというふうに思います。ただ若い人がそのなんだキャッシュレス少ないっていうのは、やっぱりクレジットカード使い慣れてないっていうのが多分あると思うんですよね。だからまあそこが慣れてくれば増えるのかなというところと、で、あとこう記事見ていくと、やっぱ50代とかがやっぱ圧倒的に現金派が多いんですよね、うん、っていうところが多いです。だからそう考えると、まあ現金どうなんかなっていう気はするんですよね。で、これお店サイドからしても、現金よりも、こう、QR コード決済とかのキャッシュレスの方が絶対いいんですよ。なんでいいかって言ったら、効率が良くなるからっていうところと、あと現金よりも客単価絶対上がるんですね。購入点数増えるんですよ。だから売上絶対上がるんですよね。で、売上上がって、で、効率が上がるから、要は利益増えるんです。で、よく、なんていうのかな、キャッシュレス決済とか、そういうカードとか入れると、手数料取られるから嫌だっていうお店さん多いんですけれども、まあもちろん手数料取られますよ。ただ言うても、例えばペイペイとかだったら、店舗販売とかの場合って、1.56% ぐらいですよね。 で普通ね安くても 3% ぐらい取られてた方がいい、それ半分ぐらいで使えるっていうのもあるし、で一昔前やったらその何だろう 5-6% とか普通に手数を取られてたものが、もう今だってね安くても 3% 高くても 3% ぐらいなので、でそれをだキャッシュレスを導入することによって起こりうる、その何て言うんだろう、効率化とかによる人件費の削減額とか客単価上昇額による売上増の部分とかって多分差し引きすると絶対プラスになるんですよね。でもちろんその何だろう、キャッシュレス決済とかにしちゃうと現金が入ってこないっていうところがね、そのだからあのサイクルがあるわけじゃないですか、入金サイクルがあるから、まあそれにちょっと今まで状況が変わるっていうところもあるんですけれども、ただ今サービスによっては毎日入金のサービスとかもあったりするわけなんですよね。だからそう考えると、あの全然あのキャッシュレスにした方がお店さんとはとってもいいと思うんですよ。で多分その現金持ち歩くっていうところの一個の理由として、その今やっぱりなおその現金しか使えないところがあるのもやっぱ事実ですよね。そういったところがあるから、やっぱ現金っていうのは持ってなきゃいけないのかなっていうところが正直あります。だけどこれ全部キャッシュレスとかにしてしまえば、あのすごくそういうところでもなくなるんじゃないかなという個人的には思います。で国的にも多分ですよ、全部キャッシュレスにした方がいいんですよ絶対に、キャッシュレス現金じゃなくてキャッシュレスにした方がいいんですよ。なんでかって言ったら、履歴が全部残るじゃないですか。お金の動きが明らかになるんですよね。で現金ってお金の動きって明らかにならないんですよ。だって帳簿書かなかったらなかったことにできちゃうじゃないですか。だからもちろんだから前後関係とかから見ればバレるっていうのはあるんだけれども、とはいえ現金って動きがすごく不透明だし、お金に色がないからどれがどうって分かんないんですよね。だけどキャッシュレスとかにしてしまえば、いつだチャージしてとか、いつ利用してとか、いついくらどこでいくら使ったかっていうのが分かるわけなんですよ。だからそういうことを考えると、徴税のその公平性ってところの担保できたりするわけですよね、売上の部分って。で現金があると、だって現金売上の部分でさっき言った通り帳簿からピュッとどけちゃえば分かんないわけじゃないですか。で脱税とかやっちゃう人って多分いるんですよね。だからそういうことを考えると、もう全部キャッシュレスにした方が取引が明らかになるし、無駄もなくなるんじゃないかなというところはすごくあります。でそうしていけば、だってね帳簿とかもだって今ってその、ね、全部読み込むことができるから、そういちいち手でつける必要もないし、そのキャッシュレスのその何だろう仕組みとリンクさせておけば、全部あの会計システムとかに取引データとか取り込むことができるじゃないですか。でそしたらもうほんと効率上がるから、絶対やらりが増えるんですよね。だからどんどんどん個人的にはキャッシュレス決済っていうのを入れていった方がいいのかなと私は思っています。で個人的には病院とかも、もう医療機関なのがもう特にね、あのこうキャッシュレス化を早く進めてほしいなと、まあ、大きな病院とかね、処方箋薬局でかいところとか全部カードとかね、QR コード決済使えますけれども、やっぱ個人のクリニックとか普段ね自分たちはかりつけのところっていうのはまだまだやっぱ使えないところがほとんどだと思うんです。だからそういうところをもっとやってほしいなというところです。だからマイナ保険証と、マイナ保険証も導入されますけれども、あの例えばキャッシュレス決済をね、同時にしていったら、例えばねあのポイントつけるよとかいう風にしたらいいと思うんですよ。であの前の別の音声でも話しましたけど、マイナー、ね、保険証にすることによって不正利用ってなくなるわけじゃないですか、ね、だからそのなくなった分を、まあ、多分全部ってことで多分ならないと思うし、すごい効果はあると思うんですよ。だからそこでちょっと浮いた分に関しては、例えばその利用者側にポイント還元みたいな感じでね、あのやってったらいいんじゃないかな。そしたら薬価とかそういうところでちょっと医療費とか下げることもできるわけですよね。だからそんな形にしてったらいいんじゃないかな。例えばそのポイント貯めてったら健康診断費用が無料になるよとかね、そういうことに使ってった方が全然有意義なんじゃねえかなというふうに思います。だからとにかくどんどんどんどんキャッシュレス決済を、まあ、進めていった方がいいのかなと。で一方でこういうのやっていくと、いや全部お金の動きが管理されるのは国に全部知られるから嫌だっていう意見も出てくるんですけど、まあ、そもそもの話として、銀行とかの口座って全部見られてるわけじゃないですかね。見られてるんですよ絶対に。だからもう意味ないんですよ、そういうなんか陰謀論みたいなことでね。だからむしろあの別に全然やましいことがないんだったら全部こう見せた方がいいじゃないですかっていうところなんですよね、結局のところで。政治家がなぜあの現金がいいかっていうと、やっぱ具合悪いお金が多いんでしょうね。だってこれ全部銀行振り込みとかね、キャッシュレスとかにしちゃったら動きが全部分かっちゃうわけじゃないですか。だけどむしろその税金とかかかんないわけですよね、政治家が使うお金って。だからこそその見えないお金じゃなくて、もう税金かかんないんだったら全部透明化した方がいいんですよ。これむしろ全部政治資金に関しては全部キャッシュレスを使うとね、いう形にすれば全部明らかになるじゃないですか。 で、例えば寄付とかに関して言うならば、特定の政党とか政治家を支持して、まあ、思想信条の問題で支持していることが、その商売上マイナスに作用することって当然やっぱあるわけじゃないですか。だから、例えば、いくら以下の、以上の取引は、名前とか出ますけどってところだけども、そこもなんか出ないようにしたらいいんですよね。もちろん法人化とかだったら、例えば、一定額以上のものに関しては出すべきだと思いますけれども、例えば個人からの献金とかそういうのであれば、別に献金はどこどこからあったっていうところだけど、でも今みたいに住所とか全部今書くじゃないですか。それやめたらいいのになと、本当思いますね。だから、成人のお金こそ全部キャッシュレスを進めていって、やっていく。で、そこから行政周りも全部キャッシュレスを進めていくってことでいけば、まあ、最終的には民間も全部キャッシュレスになるんじゃないかなと、個人的には思ったりはします。まあ、とにかくですね、まあ、ここから本当しばらくですね、本当にまだこう、平穏期間続くと思いますけれども、どんどんキャッシュレス化っていうのを推進していって、行くといいんじゃないかなというふうに思います。だから行政的にも本当に全部キャッシュレスにした方が効率は上がるというところがあるので、まあ、どんどん推進するような施策をどんどん突っ込んでいった方がいいんじゃないかなというふうに私は思っています。で、あとは本当利便性がどんどん高まっていけば、本当店側がどんどんね、こう積極的に QR コード決済っていうところとかね、キャッシュレス決済っていうところを導入していけば、使う人はおのずと増えていくんですよね。だから、さっき言った通り、キャッシュレス決済とか入れることによって、若干ネガティブな部分はあろうかと思うけども、プラスの方が圧倒的に多いので、まあ、そういうのを活かしながらですね、もっと広めていっていただけるとありがたいなというふうに思います。というところで今日はですね、キャッシュレス化の波というところで、普段現金を持ち歩かない人はわずか 2.2% という記事がありましたので、まあ、キャッシュレス決済に関してちょっと思うことをね、あれこれ述べてみました。ぜひね、これもご意見あろうかと思いますので、ご意見ある方はコメント欄にコメントいただけるとありがたいです。というところで、今朝の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。